リア、皆さんおはようございます。
Good morning。
本当に、またお会いできて嬉しく、お会いできてなんか他人行儀だねまた会えて嬉しく思います。
I'm very happy to see you again。
アレリア、そして先週も集会も良かったという話を聞いています。
I heard there was a wonderful meeting last week。
もう安心して任せれるっていう感じですね。
I can go in peace and I can leave the work to the people in the church。
そして私たちも久しぶりに、夫婦でまあのんびりというか、3日のうち最初の2日間はすごく忙しかったんですけど、まあ最後の日はゆっくりできたのでよかったです。
We had a trip as a couple after some time and the first 2 days we were very busy but the third day we were able to have a good time。
そしてワークショップとして東京に行く場合に妻と一緒に行ったのは初めてです。
It's the first time to take my wife for the workshop in Tokyo。
まあ妻が、あれですね、まあ昨年は育児に忙しかったというのもあるんですけども、
Last year, my wife was busy with the baby.
まあ、とてもいい時でした。
It was a very good time.
2階のワークショップがあったんですけども、
We had two workshops.
最初のワークショップは前話したように新宿歌舞伎町のど真ん中でした。
The first workshop was in the center of 歌舞伎町 in 新宿。
もう本当になんかアングラな、なんて言いましょうかね、もう結構ディープなって言いましょうか、もう知る人ぞ知るすごいアングラの聖地ですとか言われて、あ、そうなんだと思って。
It's a very underground, special kind of a place.
行ったらテレビカメラとか、あとニコニコ生放送のカメラも来てたりして、まだあれ見れると思いますよ。なんか普通1週間だけど、なんか良かったんで永久保存とかなんか言ってたので、いつでも見れると思います。
It's you can watch that in the internet.
そしてですね、まあグラビアアイドルの篠崎愛さんという方と、私と神谷圭介さんでなんか3人前に椅子に座らせて、なんていうの、記者会見みたいなことがあったんですね。
We were sitting. I was sitting in the front along with this idol, and then illustrator of this.Book.
もうイラストレーターの神谷さんはもう6杯ぐらい飲んでて、もう最後なんかもうベロベロ。
神谷さん was drinking alcohol like six glasses. So at the end of the workshop, he was kind of drunk.
まあとにかくまあそういうことだったんですけども、まあまあ翌日はですね、日曜日は朝から新宿シャローム教会という教会でメッセージをしてました。
On Sunday we were invited to 新宿シャローム church。
9時からの第一礼拝と
The first meeting at 9 o'clock
11時からの第二礼拝
and the second meeting at 11 o'clock。
そして終わってすぐですね、1時に終わって、そして 2時まで、夫婦セミナーというか夫婦コーチングですね。
And then after the two meetings, there was coaching for the marriage over lunch.
で食事をしながらですね。
Until two.
で2時になったんで、あ、もうすいません、行かなきゃいけないってバーッと飛び出して。
At 2 o'clock we left because we had to move on to the next workshop.
で3時から神保町にある三省堂でまたワークショップがありました。
At 3 o'clock there was another workshop at the 三省堂 bookshop.
この三省堂の本店がそこは本店なんですけども、その神保町っていう日本で一番書店が集まっている、まあ、古本屋さんが多いんですけども。あるいは出版社が集まっている場所の一番大きな書店ですね。
That is like the biggest bookstore, and then in the area of Jinbocho, there are many publishers and bookstores, and it was the biggest one.
で、そこが結構取り上げて応援してくれています。
And this bookshop is promoting this book.
で、そこのワークショップはもう今までにもなく子供が多いんですね。
And there are many children in that second workshop.
ちょっと最初大丈夫かなと思ったんですけど。
I was a little bit concerned.
まあでもなんとかうまくできました。
We were able to do it very well.
で、その後静岡のテレビ局の取材があって。
And after that, there was an interview with the 静岡 TV.
で、その後また翌日にモーニングバードっていう番組のためのみかんを 準備しなきゃいけなくて、また小学館のオフィスに行って。
After that, I went back to the 小学館 office to prepare the tangerines for the morning bird program.
で、終わったのが夜の7時でしたね。
And everything was over at 7 o'clock.
で、やっと夫婦でゆっくり過ごすことができました。
And after that, we were able to have dinner.
で、そこで一泊して、翌日は、に札幌に戻ってきました。
And the next day, we came back.
まあ、とにかく、そうですね、良い時でした。
It was a very good time.
で、そして、なんて言いましょうかね、そう、1日目のワークショップの時に、まあ、牧師さん何してるって話になって。
On the first day of workshop, they asked me, what does the pastor do?
で、私がまあ、夫婦のためのコーチングをしていて、
I said, I'm doing the coaching for the couples, married couples.
で、日本で唯一セックスの祝福を教えている牧師です話になると、すごく盛り上がってしまって、
And I said, I'm the about the maybe only, well, only pastor talking on the sex issues.
それでまた、なんて言いましょうかね。まあ、普通のワークショップでそういう話はやっぱりならないんですね。
Usually in the workshops of tangerine peeling art, I don't talk about that kind of thing.
だけど、まあ、新宿歌舞伎町のグラビアアイドルと一緒にしてるっていうなんかちょっとディープな雰囲気だったので、なんかしちゃったわけなんですけども。
But I touched on that issue because it was a special atmosphere.
まあ、そういういろんな機会を用いて、神様が、まあ、カミングアウトってわけじゃないですけど、まあ、ブログを見たら明らかなんですけども、だけど、機会を与えてくださったことを嬉しく思います。
And I'm blessed to know that God is giving such opportunities.
アメンという感じでいいでしょうかね。そうですね。思い出したらまた妻のメッセージの間に口を挟んで言うかもしれないですね。アメンというわけで、
okay. My turn?
私が言い逃したことを全部話します。
Yes, I thank God for the opportunity to go to Tokyo.With my husband.
夫と共に東京に行く機会があったことを嬉しく思います。
This time, I remember that I had a desire in my heart some years, many years ago.
今回行った時に私は昔私が持っていたある小さな願いを思い出しました。
You know, the churches sometimes we receive guest speakers from other countries.
教会として、まあ、他の国からゲストスピーカーを迎えることがよくあります。
And the guest speakers sometimes bring their wives.
そしてそのゲストスピーカーは奥さんも連れてくる場合もあります。
We received many guest speakers here in our church.
まあ、そういう形で何人ものゲストスピーカーをここに迎えてきました。
And then the only one only person who is preaching is a husband.
そして、まあ、ほとんど夫だけが御言葉を分かち合います。
The wife is just sitting.
そして奥さんはただ椅子に座ってるだけです。微笑みながら。
And I wished many years ago.
そういうシチュエーションは私は何年か前のことなんですけども、そんな風になったらいいなと思ってたんです。
That was, I didn't even pray about it.
別にそのために祈ったわけでもありませんけども。
I just had a little desire in my heart that one day I want to be like that, just sitting at this chair.
ある日、いつの日か私もそんな風にただ椅子にただ座って夫が分かち合ってるのを見てみたいなと思っていました。
And that came true.
で、それが夢が実現したんです。
I went to Tokyo.
東京に行って。
And in the workshop place.
このまあワークショップの場所で、
well, I was like nobody in that place.
まあその場所で私は別に何者でもないっていう存在ですけども、
I was just sitting.
ただ座っていました。
And just looking.
ただ見ていました。
And even in the 新宿シャローム church.
新宿シャローム教会でも、
I just said a few words, but
まあ挨拶の言葉は語ったんですけども、
but basically I was sitting.
まあでも基本的に私はただ座っていただけでした。
And I said thank you God, I was so happy.
そして私は思いました。神様感謝いたします。私はとても嬉しいです。
That sitting down and watch my husband work.
ね、夫が活躍してるのを見ていました。
And I just remember that.
だけど夫婦コーチングの時一番話したのは妻ですよ。
No, but the thing is.
まあ問題っていうのは。
But the thing is, I you know, because I'm sitting down.
私は座っていたんですけども。
But things come up, you know, I have something in my heart that I want to share too.
でも、ね、まあ座ってな黙っていたわけですから、語りたい言葉がなんか湧き上がってきたんですね。
So, but in the workshops, I have nothing to do, nothing. I cannot even peel anything.
ワークショップにおいては全然みかんの一個も剥くわけでもなし、何もすることがありませんでした。
But in the church,
だけど教会では、
especially for the coaching for the marriages,
特にあのカップルの夫婦のためのコーチングの時間には。
It's just a short time, but I just felt like blah, 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 coming up so much.
もう言葉がどんどん溢れてくるんですね。
Because I had just such a limited time to share.
もうあの時間がほとんどもう40分ぐらいしかなかったわけですから。
So I shared a lot in the short time.
もう短い間にダーッと分かち合いました。
And especially I shared on the submission to the authority of my husband.
特に私はあの夫の権威のもとに従うということについて話をしました。
And I talked about the spirit of Jezebel.
またあのイザベルの霊についても話をしました。
I'm not going to go deeper into that issue, but it
just was like a bomb. 話しませんけども、それは本当に夫婦にとっての、あの、まあ、奥さんにとってですね、爆弾のようなメッセージでした。
So, I shared how God broke my heart.
あの、神様がいかにして私の心を砕いて、
to be submissive.
そして、あの、従うものとしてくださったかについて。
Well, I'm still working on it.
まあもちろん今も途中ですけども。
But then there are many couples there.
で話そういう話をしているときにあの夫婦で参加している人がいっぱいいたんですけども。
Husband's eyes were like wide open.
でご主人たちの目がもう大きく見開いて喜んでいました。
That's the key for transformation of our church.
そして彼らは言いました。これこそこの教会のトランスフォーメーションの鍵だ。
And then the wives were like, yeah, yes. They kind of agreed in their hearts, but they didn't want to say much.
あまりたくさん語りませんでしたけども、まあ納得してる感じでしたね。
The church's theme for the year is transformation.
その教会のその今年1年のテーマというテーマの言葉がトランスフォーメーションなんですね。
So they were just feeling that this is something we need.
それでもうこれこそ我々に必要だってなんか掴んだようでした。
I said to the people, if you want your husband to be really confident and strong and powerful.
で、それ私は言いました。もしあなたのご主人が力強くて確信を持って語れる人になってほしいんであるならば、
Don't blame your husband.
夫を blame しかる。
For not being that way, whether you have your powerful husband or confident husband, it's up to you.
ご主人が力強くて確信を持ってる人になれるかどうかは奥様の皆さんあなた次第なんですよって話をしました。
That's the work of the wife.
それは妻の働きなんです。
Not only the wife's work. Of course, God is important. God is the most important.
もちろんそれだけによってなるわけではありません。神様の働きがもちろん一番重要ですけども。
But that work of the wife ministry is very crucial.
だけど妻の働きっていうのはとても重要なんです。
So I said all these things.
そういう話を私はいっぱいしました。
2 o'clock. I'm sorry. Bye.
そして、もう2時だ。ごめんなさい。行きます。
We want to hear more.
で、もっと聞きたいって話だったんですけど。
Please invite us next time.
じゃあもし次の機会があればねっていう。
Or come to Hokkaido.
あるいは北海道まで来てください。No, 行くって言ったんですよ。
No, one person said, Yes, I'm going.
一人がもう北海道まで行きますって言ってました。
Praise God.
主を賛美します。
Anyway, and then I went to Tokyo and see the people there.
で、東京にいるいろんな人々を見ました。
After the earthquake and the disaster,
地震やまたいろんな災害の後で、
there is still a problem of a radiation.
もちろん今でもこの放射能の問題は残っています。
I think people in Tokyo are living kind of concerned.And worried.
そして東京にいる人たちみんなが、まあ、心配の中で生きているのを感じます。
But,
けれども、
This time I went to Kabukicho first.
まず最初に私は歌舞伎町に行きました。
You know, in Susukino, the lights are less and not many people are going to Susukino in Sapporo.
今、Susukinoっていうのは、もうどんどん店を閉じていて、そんなに昔ほどは栄えていません。
But in Kabukicho,
だけど歌舞伎町は、
I saw so many people.
もう本当にたくさんの人で溢れてるのを見ました。
Even in the night.
夜にも。
There are so much light. It looked like daytime.
明かりがもうさんさんとさんさん明かりが
さん
さんじゃない
ね。ネオンですよ。The lights of the shops and stores and restaurants and bars.
ネオンとか店とかバーとかの明かりがもう輝いてるんです。
And we were like walking and I almost lost him because there are so many people.
もう一緒に歩いていたんですけども、あんまりにも人が多いので、もう迷子になりそうでした。
And I said, there is so much.Business going on.
もう多くのビジネスがこの町でもう進んでいる。
There are business opportunities here.
もう商売のためのたくさんの機会がここにあふれている。
And they are like working,
そして
moving on.
そこに行き、そして仕事をしている。
And the opportunities that you find in Tokyo are not found in other local cities, maybe.
東京で得られるようなこのチャンスというのは他の地方の町では得られないようなものがそこにあるのを感じました。
So, I thought, and the people who live in Tokyo,
ですから東京に住んでる人たちというのは、
I think they will find it very difficult to move to live and adjust to other local cities.
もうこの東京を出て別の町に住むということはものすごく難しいだろうなと感じました。
I think they like Tokyo.
東京が大好きなんです。
I think it's a very interesting place.
もうとても興味深い場所です。
Many opportunities.
たくさんの機会があります。
And also women are doing a lot of work.
また女性たちもたくさん仕事をしています。
I think in Tokyo, the men and women are equal.
東京ではもう男女全くの同権のような雰囲気を感じました。
I'm just housewife and following my husband there.
私は今回行った時に単なる主婦として夫についていくような立場でした。
But in the shogakukan and the publisher and then you know workshops and I saw many single women in 30s and 40s.
小学館の出版社やまたいろんな DVD や宣伝とかいろんなのに関わっている女性たちを見ましたけれども、みんな30代、40代の独身の女性でした。
And it looks like they don't want to even get married.
もう全然結婚したいとも思ってないような人たちですね。
And they are like working cheerful and like dynamic.
そして本当にダイナミックにもう楽しそうに仕事をしているんです。
So I think the values are also getting into the church.
ですから、そのようなこの東京におけるこの価値観というものが教会の中にも入り込んでいこうとしているのを感じます。
So that was my observation.
それがまあ私が感じたことですけども。
And then on Monday,
で月曜日は、
we went to 靖国神社。
靖国神社に来ました。
We didn't worship there.
別に礼拝しに行ったわけではないですよ。
Don't worry.
拝みに行ったわけではありません。
And then we went to a museum there.
また横にある博物館にも行きました。
And then we prayed.
で祈りました。
That the people may be free from the war guilt.
日本人がこの戦争の罪責感から解放されるようにということを祈りました。
And it was a very interesting.
とても興味深い場所なので、その博物館でいろんなものを見ました。
So it was a very good time for us to be in Tokyo this time.
東京で私たちは本当に楽しい時を過ごしました。
Thank you very much for prayers.
皆さんの祈りをありがとうございます。
God bless you. But it's not over. The message time is very limited.
あとあれ、歌舞伎町もそうだけど、私たち今回行った場所、もう一つの場所が銀座だったんですよね。そこもまだ特別だったね。
Yes. Tokyo is such a special place. It's very interesting.
時計屋さん入ったらなんか500万円の時計とかずらーっとか並んでる。
Yes. The type of people are very different. 銀座The special type of people and the Jinbocho, a different type of people, and the Kabukicho, still very different type of people.
So, so.
Yes.
Ah, 通訳. So, so.
まあ、
それぞれの町で本当に特別な、みんな特別な。
場所場所場所によって全然顔が違うというそういう感じですね。
Yeah, so that's why I mean I don't judge that and I just had a very short time but I think I observe something and I learned something.
私が滞在したのは短い時間ですから何か私が見たことによって何か裁こうとは思いませんけども。
I think I learned something like
とにかくそのような
new world. It's a different world.
もう新しい目でいろんなものを見ることが私ができました。
And yes, it's okay. It's okay. Now let's go to the Bible.
では御言葉に入っていきましょう。
Today I want to talk about taking off and putting on.
は？
今日
は。あ、脱いで。
脱いで着る。
脱いで着るっていうメッセージをしたいと思います。
the first stage.
まず最初のステージは
Mark 11:46 to 52
マタイの福音書の11章マタイの11章の
マルコ
あ失礼マルコマルコの福音書11章の46 to 52 46節からん
52
何
I'm sorry. あら。バルテ前のところです。あれ？
あ、ま。
あれすいませんいきなりあれ10章だごめんなさい10 Mark 10
はいマルコの10章
Verse 46 to 52
46節から52節まで
It talks about the man blind man Bartimai
ここに目の見えないバルテマイという盲人が出てきます
And he was sitting on the roadside
彼は道端に座っていました
And he started to shout.
で彼は叫び声を上げたんですね。
I think he was begging for the mercy of the people.
彼は人々に憐れみをこいていました。
That was his life.
それが彼の人生生活だったんです。
And that was always the way he spent his days.
もう一日中そのようにして時間を費やしていました。
But he heard about the rumor about Jesus.
しかし彼はイエス様の噂というものを聞いたんです。
And he heard that Jesus heals the sick.
そしてイエス様が病の者を癒すという奇跡を行っているということを知っていました。
And I think he hoped that maybe he may be healed.
ですから彼が癒されるのではないかというような信仰を持っていたと思います。
That's why he heard Jesus was coming.
ですからイエス様が来られると聞いたときに、
he started to shout.
彼は叫び声を上げたんです。
Because he thought to himself, his life, he didn't want to continue on his life like that.
彼はもう自分のもうそれまで生きているような人生をもう続けたくないと思っていたからです。
He wants Jesus to be to be in his life.
イエス様、
He just wants Jesus to come into his life.
彼の人生にイエス様をお迎えしたいと思っていました。
If he can change my life, I want him to change my life. That's what he thought. I think. だからイエス様が自分のところに来てくれるんだったら自分の人生変えてほしいって思ってたと思うんです。
と思いました。
That was his condition. I think many of us were like that before receiving Jesus.
私たちもイエス様を信じる前にそのような願いを持ったと思います。
Like the way I have been living this way, I don't want this life anymore.
もう今までこういう生き方をしてきたけどももうこれは嫌だと思ったと思います。
If Jesus can change my life, please come.
もしイエス様が私の人生を変えてくださるんだったら私のところに来てください。
That was the situation of Bartimai.
それがバルテマイの状態でした。
So he started to shout.
で彼は叫び声を上げたんです。
Son of David, son of David.
ダビデの子。
Have mercy on me.
私を憐れんでください。
I think he was very, very loud.
彼は大きな声を出したと思います。
Even before the multitude of people, he was shouting.
もう大群衆がいたんですけども、彼は叫び声を上げたんです。
He was shouting so hard.
彼は本当に大きな声を上げました。
And people, many people wanted to calm him down.
そして周りの人たちが黙らせようとしたんです。
I said, well, you know, if you want Jesus to change your life, that doesn't work for you. Just calm down. Just be quiet.
まあ、イエス様に人生変えてほしいと思ってるかもしれないけど、まあ、ちょっと黙りなさい。静かにしなさい。
Don't bother him. Don't interrupt him.
彼を邪魔してはいけない。妨げてはいけない。
Against all the situations, he kept shouting and shouting and shouting.
さまざまな抵抗がある中にあって、彼は叫び声を上げたんです。
You know, that was a heart cry. Maybe you didn't shout literally, but that was your heart cry. Yes, I want Jesus to come, change my life, heal me, deliver me. I want to be free. I want to live free life.
これは魂の叫びなんです。皆さんも声に出して大声は出さなかったかもしれないけども、魂が叫び声を上げて助けを、救いを求めたと思います。
And Jesus surely came.
そして確かにイエス様は来てくださったんです。
Because she said, call him to me.
イエス様自身が彼を呼びなさいと言いました。
If we had this sharp of a heart cry out to God, Jesus always says, call him to me.
もし私たちの心に神様をイエス様を求める心があるのであるならば、確かにイエス様は彼を連れてきなさいと言われるんです。
It doesn't matter how many people are against you coming to receive Jesus.
イエス様の元に来るのを何人の人が妨げたとしたとしても、イエス様は確かに呼んでくださってるんです。
And Jesus calls him.
イエス様は彼を呼び。
And at that time,
その時に、
finally they called the blind man.
この盲人の彼を呼び寄せて。
And he said, "Don't worry." They said, "Don't worry. Go up." And Jesus is calling you.
そしてイエス様弟子たちが呼びに来ました。イエス様があなたを呼んでますよと言ったんです。
Rise, he's calling you.
彼は立ち上がって、心配しないでよいさあ立ちなさいあなたをお呼びになっていると言ったんです。
At that time,
その時に、
verse
50節に
throwing aside his garment, he rose and came to Jesus.
そして盲人は上着を脱ぎ捨ててすぐに立ち上がってイエス様のところに来ました。
So there's a jacket because it's old and black. Like this.
まあこのような感じですね。
I mean, I think he was a very shabby thing he had. Like, まあボロボロの衣だったんじゃないかと思う。But it's kind of old too.
まあ上等な服ではなかったと思います。まあ私の着てる服もそんなに新しくないですけど。
But the difference is,
違いというのは、
his garment for him was all the security that he had.
彼が持っていた衣というのは彼の持っている安心感の安心をもたらすためのものだったんです。
Because I think he was maybe homeless.
まあ、彼は家がなかったかもしれません。
So at night when he was cold, he just wrapped himself with that garment.
夜に彼が寝るときにその上着を着て寝ていたことでしょう。
He protected himself from the wind.
それは冷たい風やまた埃から彼を守るためでもありました。
That was the best position he had.
彼にとっての最高のものがそれだったんです。
And he was always.He was always carrying him.
彼はいつもそれを着ていました。
Wherever he went, he had this.
彼が行くとこどこに置いてもそれを着ていたんです。
And he was sitting.
で、彼はそれを着て座っていました。
You know, he needed this to protect himself.
自分自身を守るためにそれが必要だったんです。
But the moment he heard that Jesus is calling you,
しかしイエス様があなたを呼んでるよって言われた時に、
that moment,
その時に、
he rose up.
彼は立ち上がって、
he threw.
その上着を脱ぎ捨てたんです。
You know, threw away.
脱ぎ捨てました。
And that is what we do when we come to Jesus.
私たちがイエス様の元に来た時にはそのようなことが起こったんです。
Because this was a, for him, it was like the God for him.
まあ彼にとってその服が神のようなものだったと思います。
He depended on it for his existence.
その上着に彼はより頼んでいました。
He trusted this.
それにより頼んでいたんです。
To keep him warm.
暖かくするために、またそれは快適さのためでした。
But he threw it away.
しかしそれを脱ぎ捨てたんです。
And he came to Jesus.
そしてイエス様のもとに来ました。
Yes, I'm gonna leave my life to your hands.
そして私はあなたに、
私の人生をあなたに任せますっていう形でイエス様のところに来たんですよね。He came to Jesus.
イエス様のもとにそのように帰してきました。
And of course he was saved.
そして彼は救われました。
Healed.
癒されました。
And then,
そして
he became a follower of Jesus.
そして彼はイエス様についていくようになったんです。
And verse
52. 52節に。
After he he began to see.
彼が目が見えるようになった後で。
He started to follow Jesus wherever he went.
イエス様の行かれるとこどこに置いても彼はついていったんです。
His life was changed totally.
彼の人生は完全に作り変えられました。
Before he was sitting on the street,
彼が通りに座っているときは、
begging for mercy,
憐れみをこいているときは、
and holding onto this jacket,
その上着にしがみついていました。
But he threw it away.
しかし彼はそれを脱ぎ捨てたんです。
And he came to Jesus.
そしてイエス様のもとにやってきました。
That's faith.That's faith.
それが信仰です。
And then Jesus healed him, saved him.
イエス様は彼を救い、そして癒したんです。
And he followed Jesus.
そして、
Now he was walking with Jesus.
彼はイエス様についていき、イエス様と共に歩まれたんです。
His life was changed.
彼の人生は作り変えられました。
You know?Totally changed.
完全に作り変えられたんです。
And it's a salvation that he experienced.
それが救いなん、救いを経験したということです。
And on this stage, he threw away his garment.
もうその時彼は上着を脱ぎ捨てていました。
But that is not the only occasion you have to throw away your garment.
しかし私たちが上着を脱ぎ捨てるべきシチュエーションというのはその時だけではありません。
Now,
今、
we walk with Jesus.
今私たちはイエス様と共に歩んでいますが、
we live.Believing him, obeying him,
イエス様を信じ、イエス様に従い、彼と共に歩んでいると思いますが、
But we still,
しかし私たちは時々今でも
keep old garment.
古い衣を古い衣にしがみついている場合があります。
Ephesians 4,
エペソ人への手紙の4章に、
Verse 17 to 24. Can you read it, please? 17 to 24. 17 to 24. エペソ人への手紙4章の17節から24節までを意味します。
そこで私は主にあって厳明し、厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いをむさぶるようになっています。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのであればです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と誠意をもって神にかたどり作られた新しい人を身に着るべきことでした。
アーメン、アーメン。 So now this word is for the believers.
この言葉は信者のために、信じる者のために書かれた言葉です。
For the Christians
クリスチャンのためです。
Those who have been saved already.
すでに救われている人に向かって語られています。
And here it says, you have to put off, take off the old man.
古い人を脱ぎ捨てなさい。
God is not saying,
神様はこういうふうに言ってるわけではありません。
I'm gonna remove your old man.
私があなたの古い人を取ってあげるよ。
Like the parents take off the jacket from the little children.
小さい子供の上着を親が脱がせるようなそんな風ではないんです。
You take off the old man.
あなた自身が自分の古い人を脱ぎ捨てなさい。
Because you have heard the truth.
なぜならあなたはもうすでに真理を聞きました。
You have been taught.
教えを受けています。
You know.
もう知っています。
The truth and the righteousness in the Lord Jesus.
この真理に基づく義と正をもう知ってるはずです。
So, you by yourself take off the old man.
ですからあなた自身が自分で古い人を脱ぎ捨てなさい。
Then,
そして、
only then put on the new man.
それによってのみ新しい人を着ることができるんです。
Ah, it's very
あったかいですね。
Okay, this is an old man.
これが古い人です。
You know, the way you think, the way you live.
今までの生きていた生き方や、
the way you talk.
今まで話してきたような話し方です。
Your habits.
今までの持っていた古い習慣。
Your reaction to the situation.
また状況に対する反応の仕方。
Well, you know, I'm a Christian.
まあ、とにかく私は今クリスチャンです。
Yes, but what I do is like, you know, this is me.
にもかかわらず私の振る舞い方っていうのはこのなんか古い人に基づいたものなんです。
This is me, you know.
これが私なんだから。
You know, this is me. So I don't wanna let it go.
もうこのままでいたい。
I just want to.I have such a sentimental value, you know.
なあ、ちょっとこれにはもうなんか思い出もいっぱいあるし。
I don't want to do 断捨離したくない。
断捨離したくないんです。
Yeah, it's always be with me all my life, you know.
もうずっと私と一緒にこれは一緒にいたんだから、もうこれが私自身なんです。もうなんか古いから値打ちもあるんでしょう。まあ実際的にこれは、まあ、
Much nicer than mine.
あの私のよりも上等なコートですけども
。Let's see. This is a new man.
じゃあこれが新しい人だとします。
You know, it's a better one.
もっと良いものなんです。
Much more expensive.
もっと高いものです。
But.
けれども。
You know, how do I look?
ちょっとどういう風に見えますか?
Do I look fit?
なんかちょっと…
I mean, we are almost look the same size. Let's see. Let's see.
まあ、私たちみんな大体同じようなサイズだと思うんですけども。
But this is so baggy.
だけどなんかちょっときつく感じます。
So let's take it off.
ですからまず古い人を脱ぎ捨てて。
Then.
そして。
It fits.
新しい人を着ます。これはぴったりです。ぴったりですね。
You know, I should have brought a totally different kinds of coats, but let's just imagine this is like the much much more expensive.
こっちの方がさらにさらに高価であり、さらにもっと新しいものなんですけども。
Order made.
オーダーメイドの服なんです。
Fit just the right size for me.
新しい人というのはその本人にとってぴったりサイズのオーダーメイドのような服なんです。
Because it's a design that God made for me.
なぜならそれは神様が私のためにデザインしたものだからです。
But
けれども、
as long as I have this old coat,
私が古い服を着ているならば、
it will not fit me.
それは自分にとって着ることはできないんです。合わないんです。
The point is, we have to take off the old garment by ourselves.
ですが、言いたいことは、自分自身で古い人を脱ぎ捨てなければならないということです。
Of course, the person, the one who transforms our lives is God.
もちろん、私たちを作り変えてくださる方は神です。
The one who does a miracle of transformation is God himself.
また奇跡の変革を行う方も神です。
To cleanse us and to make us holy.
私たちを清め、そして清いものとする方。
To make us more and more like Jesus is God.
イエス様の似姿に作り変えてくださる方は神なんです。
But we have to take off the old garment.
しかし私たち自身でこの古い人を脱ぎ捨てる必要があります。
That's what the Bible says.
そのように聖書は書いています。
Take off the old one.
古い人を脱ぎ捨てなさい。
And
そして
only then you put on the new man.
そしてそれによって新しい人を着ることができるのであると。
And this is the daily process.
そしてこれは毎日のこのプロセスです。
We need to continue on this process.
私たちはそのプロセスを毎日毎日通っていく必要があります。
And we need to just throw away this old garment.
そして古い人を脱ぎ捨てる必要があるんです。
And be transformed day by day.
そして新しく、まあ、日々新しくされる必要があるんです。
Amen? I think that's what is happening in our lives every day.
毎日私たちの人生に起こっているのはそのようなことです。
And then the third stage.
そして3番目のステージ、段階というのは、
The third stage is that God takes a special initiative to put the garment on us. God
3つ目の段階は街灯を かけられるという段階があります。
That's God's special calling and anointing.
つまりそれは神様によって与えられる特別な召しを意味します。
First Kings 19 and 19.
第一列王記の19章の19節。
It talks about Elisha.
エリシャの話が出てきます。
The Elijah is going to receive the calling from God to anoint Elisha.
エリアはこの神様の召しによって次の弟子であるエリシャに油を注ぐように出ていきました。
And Elijah went to Elisha.
エリアはエリシャのもとに行ったんです。
And verse 19.
19節。第一列王記19章19節を読みします。エリアはそこを立って行ってシャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは十二区引きの牛を先に立て、その十二番目の区引きのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて自分の街灯を彼にかけたので、
Here Elijah put a mantle。
エリアはエリシャに街灯をかけました。
Now, imagine this is a mantle.
これが
Now, this is not old man.
その街灯だとしますけども。
This is not new, okay? This is anointing.
これはさっきの例えと違って、これは今油そぎの飯の象徴の街灯だとします。
Okay. Now, this is Elisha.
これがエリシャです。
He's working.
彼は働いています。
He's working so hard in his field.
もう彼は自分のやるべきことで一生懸命働いています。
He is totally engaged in the work that he had.
彼がしなければならない働きに一生懸命専念していました。
And then Elijah passed by.
そこにエリシャがやってきて、
And
彼に街灯をかけたんです。
And he just passed by.
で、街灯をかけただけでエリシャはもう行ってしまいました。
And this moment,
エリアは行ってしまいました。
You know, in our lives, now we work, we live in the Lord and we serve God and we do the work of God.
私たちは救われ、神に仕え、神の働きをしていますけども。
We get busy with the work of God.
神の働きに忙しくしている場合があるでしょう。
Willingly working for God.
もちろん喜んで神様に仕えているんですけども。
Doing a lot of things.
たくさんのやることがあります。
But the moment comes.
しかしある時がやってくるんです。
God puts The mantle over you.
神様があなたに街灯をかけます。
You know, Elisha was busy working the business of God, that the work that God has called him to do. He was busy and diligent and faithful.
エリシャは神様によって与えられている仕事、働きに対して一生懸命、熱心にそれを行っていました。
So in his mind, he doesn't think of the next level.
ですから彼は次の段階があるということについてはあまり深く考えていなかったと思います。
Sometimes when we are working so hard and living our lives so diligently, faithfully, we cannot change our mind to receive the higher calling, you know, in our mind.
私たちが今目の前にあるやらなければならないことに一生懸命働いて専念しているときに、さらに次の高いレベルのことについてはあまり考えないものです。
Like a bigger vision.
さらに大きなビジョンであったり、
more powerful, how to say, work.
さらに力強い働きであったりします。
So, in that case, God takes initiative to put the God.
そういう場合、神様自身が主導権を取ってこの召しという新しい次の段階という街灯をかけてくださるんです。
And then you realize, what was that?
その時に、これは一体何なんだと思うでしょう。
At that time, Elisha, okay, turned back to Elijah, and he knew God was calling him to the next higher level.
その時にエリシャは神様が次の段階の召しを与えてくださったことを知りました。
And heIt says here in verse 21. 21
節に。
Finally, he killed one yoke of cows and he killed them and then just used the, how do you say, the tools to cook the meat. この verse
21. 牛の用具でその肉を料理しました。
He was ready to finish this business to follow Elijah now.
それまで彼がやってきた ビジネスを畳んで次の段階に入っていく準備をできていたということです。
And he decided to respond to the calling that God had.
神様が与えた召しに対して彼は応答したんです。
David was like that too.
ダビデもまたそのような状態でした。
He was taking care of the sheep of the father faithfully and diligently.
彼は父親の羊を熱心に一生懸命世話していました。
He was busy taking care of the sheep of the father.
彼は父の羊を養うのに忙しかったんです。
In his mind, he never imagined that he would be anointed and chosen by God to be a next king.
その時彼は自分が神様によって召され次の王様になるということなんてことは全く考えていなかったでしょう。
Right? Many times, higher calling that God has, we cannot imagine in our mind.
神様が大きな召しを与えているということに対して私たちは思いがついていかないものです。
Like suddenly, if God says God is going to make you a leader of the women's ministry in a whole Japan, can you imagine?
突然あの神様があなたに語って、あなたをこの日本全国にレベルにおけるこの女性の集まりのリーダーにしますと言われたら皆さんどうでしょうか。
If suddenly God calls Sugiura さんと be the minister to minister in many nations,
この Sugiura さんに対してもう神様のこの世界いろんな世界レベルで活躍するこの働きをするようになりますと言われたらどうでしょうか。誰のことを言ってるんですか。
So we are busy and faithfully. That's okay for us.
あのまあもちろん今現状にするべきことに対して忙しくして忠実であるということは大事です。
But the moment comes and God put the mantle.
しかし神様がこの召しのマント、外灯を与える時が来るんです。
At that time, we need to be ready.
その時に私たちは準備されていなければなりません。
And I think at this time he took off his work clothes and followed Elijah.彼の作業着を脱いできっと言ったと思います。Because he was like a farmer.
なぜなら彼は農夫の格好をしていたからです。
So he arose and followed Elijah.
彼は立ち上がってそしてついていきました。
And that kind of moment is coming to our lives.
そのようなことが私たちの人生にも起こってきます。
And these three stages I talk about.
私たちにはこの話した3つの段階が必要なんです。
And I think God is preparing the moment of putting the garment, mantle over us for each one of us.
私たち一人一人にこの召しというさらに高い召しという外灯をかけてくださる時がやってきます。
It is a special calling.
それは特別な召しです。
In the meantime, we need to be taking off the old man and putting on new man.
でそのためにも私たちは古い人を脱ぎ捨て新しい人を着る必要があるんです。
That is a daily process.
それは私たちにおける日々のプロセスです。
The mantle of God may come directly from God or indirectly.
そして3番目の段階である外灯というのは神様から来るものです。直接的あるいは間接的にやってきます。
Through the leaders or prophets.
時にはリーダーや預言者を通じてやってきます。
And of course, with a strong confirmation in your own life.
そして自分自身の力強い確信が与えられることでしょう。
And that is surely coming.
その時はやってきます。
But we need to be in the field.
しかしとにかく私たちはこの現場にいる必要があるんです。
Like Elisha was working.
エリシャがこの畑で働いていたように。
And each one of us has a field to work.
今私たちに果たすべき役割のこの現場、場所というものがあります。
And each person's field is different.
そして一人一人その場所というのは違ったものです。
And if we are doing diligently and faithfully,
もし私たちが現状を今すべきことに対して一生懸命そして熱心に行っているならば、
I'm sure God is going to put the mantle over you.
神様は私たちに外灯を着させてくださることでしょう。
Then surely you know it's from God.
そしてその時に皆さんは確かにあこれは神様からのものだとはっきり確信できるのです。
And that others will witness too.
そして周りの者たちもそれを見る証人としてそうだと確信が与えられます。
Amen.
Amen.
Amen.You know, this time after I came back from Tokyo,
私が東京から戻った後で、
I knew that I was going to share the message.
私があのメッセージを分かち合うということは知っていました。
But I was so tired.
だけど疲れていました。
Like, after the trip, it's like the tired. It doesn't the being tired is like it's difficult to have the time.
旅行から帰った後であの疲れていたのであのメッセージを準備する時間があまり取れませんでした。
My daughter wakes up every night.
私の娘はいつもあの私を夜中に起こします。
Then I like a lack of sleep and then having
ですから、
ね、
睡眠不足ですし、いろいろ苦労していました。
But just a few days ago,
しかし何日か前に、
I woke up at 12 o'clock at night.
私はあの夜中の12時に起きました。目を覚ましました。
My daughter was sleeping.
娘は寝ていたんですね。
But I couldn't get back to sleep until 4 o'clock in the morning.
だけど私は夜中の4時まで寝ることができませんでした。
That's the time God spoke to me.
その時に神様は私に語ってくださったんです。
About this message.
このメッセージを。
So I hope and pray that you may receive from God.
これは本当に神様からのものだと思います。皆さんがこのメッセージを受け取らんことを願います。
God bless you.
神様の祝福がありますように。
Amen.
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 Amen. ハレルヤ。主を賛美します。なんか私この話最近。古い服を脱ぐ話したんだけど誰にしたのかな誰かにしました覚えてないですね誰かにしましたけど夢の中かなとか夢の中でメッセージをしてますとか言ってハレルヤでは最後に賛美をしましょう
Let's praise God